花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、かっこ仮
3の4、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願い
します。よろしくお願いします。
ということで、
はい、
まあ、3月も半ばを過ぎて、
うん、
あのね、今日結構日中とか暖かいかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
夜になったらもうクソ寒いなと思って。
いや、クソ寒かった、びっくりした。
やばいね、このさ、
うん、
寒暖差でさ、
うん、
体を壊されるという。
そうよ、
ね、フレイザードの戦法ですよ。
あ、ね、絶対そうよ。
炎からの氷みたいな。
うん、
うん、あ、そう、大の大冒険さ、うん、新しいアニメの方あるじゃん。
はいはい、
あ、見てるんですけど、一話ずつ、うんうん、ま、毎週追いついたから毎週見れてんだけど、
うんうん、
今ねもうすぐ旧アニメの打ち切りのとこまで来た、
うん、
もう
来た、
ね、バランが出てきて、で流水章の前で、
うん、
ドラゴンの騎士が2人ありえぬみたいな感じのが前回のとこだから、あ、これいよいよもう旧アニメのとこから先にようやく進めるっていう。
じゃあ我々世代のあの時さ、モヤモヤしてた世代はさ、うん、
あの時絶望してた我々の
絶望して
た、えっていう
あれ
終わりっていう、
嘘でしょ、
うん、いや、だからドラゴンクエストのアニメといえばさ、アベル伝説もあるじゃないですか、
うん、あるある、
あれもさ、途中で打ち切りになってさ、
うん、そうだよ
ね、あれも後にさ夕方に放送されて完結しましたけど、
そうだよね、なんか変わったもんね。
そう、あれもさ
終わって、
そう、土曜日の夜にやってて、
うん、
で毎週楽しみにしてたから、
うん、
その月曜日にさ、うん、学校朝行くときにさ、昨日ドラクエ見た、うん、見た見たとか言ってさ、
うんうん、
話してたのがその打ち切り、しかもさ本当に打ち切りのお手本みたいな打ち切りでさなんか戦うこれからだみたいになったときにさ、
うん、
なんか急に暖炉の前でさ、おばあちゃんがさ、うん、今日のお話はここまでみたいな、
う
ん、おばあちゃんもっと話してよみたいな、でなんかしょうがないねみたいな、ちょっとさ本当にもうなんか 2,3 ページぐらいのさ、うん、なんか竜がさ、うん、バラモスに血を取られてさ、でそれを防ぐためにモコモコが犠牲になったんだよみたいな、え、そうなの？もうなんかさ、おいおい、ナレーション殺しかよ、モコモコみたいな、メインキャラだろみたいな、
嘘だろって、
もうあれほんと衝撃でさ、もうだから月曜日そのさ、まず会っていつもドラクエがっていうのはさ、みんなちょっとこう戸惑ってんだよね、
うん、
あのさみたいな、見た、うん、見た、あれさどういうこと、
そんなだから打ち切りとかこっちは関係ないし知らないからさ、
う
ん、
そう、
もう子供がさ、
もう大混乱ですよ。
で、心がおかしくなっちゃうよね。なんか
みんなメダパニ状態で。
そう、みんなメダパニかけ
た。え、何？え、モコモコが何？犠牲だったらどういうことみたいな。
どういうこと？なんで急に。え、これ全部お話だった。え、どういうこと？
あれはね、本当にね、打ち切りの教科書みたいなね。
すごいね。
うん、やばい、やばいアベル伝説作っちゃってあれ。
そう、やばい。それが。そういうことだったのか、アベル伝説って
あれ本当に、で伝説だったね、
伝説だった、
やばい、夢を信じられないっていう、
夢を信じられないよね、
うん、いや、まあね、後にその、まあ、さっき言った通りさ、ちゃんと完結したからよかったですけど、
う
ん、
そうそうそう、
いや、あれ本当にさ、まあ、いろいろ事情はあったと思うんですけど、
うん、
いや、あのまま完結してたらさ、
うん、
本当に名作としてさ、いや、別に今も名作として語り継がれてますけど、
うんうんうん、
それさえなければ本当にさ、うん、完全な名作としてさ、
うん、
語り継がれてたと思うんですよね、
そうよ、よかったなって言って、うん、
それが伝説ができてしまったせいで、
うん、そう、思い出したわ、そうだったわ、
あんなの見せ合えたらね、え、もう私は人間を滅ぼすことにしたよってデスさんみたいになっちゃうよね、
なっちゃう
もう己人間どもめてなっちゃうよね、
なっちゃうよ
どういうことなんだっていう、
すぐ、いやー、うん、そっか、そ、じゃあまあね、そういうことにならないように、
そう、
大の大冒険はね、
そう、いや、そうですよ、これで、そう、これでさ、うん、もしもですよ、
うん、
今の新しい代がさ、
うん、
また終わらずに打ち切りになったら、もうやばいですよ、本当。
それまた同じとこで打ち切りになったら大変だよ。
それやべえな。
それやっぱりここまでなんだ。
あ、これ以上はできないのかっていう。
そうそう、これ以上、あ、なんだろうなって、おもちゃが売れないとかかなみたいな、こう。うん。
やばいね。そしたらもう、いろんな人が、あれですよ、まず滅ぼすのは人間ではないのかっていう、バーに言われて、そうかってなっちゃう人、続出しちゃうから、そうか、大のアニメ2回も打ち切りにする人類など滅ぼすべきなんだ、
う
ん、
そうそうそう、もう一度チャンスをくれてやったのにって、どうだ、愚かな人間どもってなって、
貴様ら、何様のつもりだ、ボーンってなって、あの豊島区とか壊滅したからね、俺の地域で。豊島区が消滅みたいな。
いやだからね、ぜひ続き、うん、でも分かんないよね、本当は打ち切りになる可能性もあるよ、
うん、
そういうものだからこの運命は
変えられないっていう、まどかマギかみたいな感じになっちゃうかもしれない、
ね、そうそうそう、また最初から
またかよみたいな、
そうそう、
いやなのでちょっとまだ目が離せませんがね、
う
ん、
いやそうだ、安心するのは早い
っていう、早いね、
うん、突然やってくるからね、
ありえるかね、アベル伝説の通りにね、
そう、
あれ終わる気配すらなかったのにさ、
そうだよ、うん、全然なかった、次回最終回みたいなのも言ってたのかな、
言ってないと思うんだけどね、なんか
怖いよ
ねえっていう、そんな今日この頃ですけども、
そうよ、
花石さんはいかがお過ごしですか。
いやあのね、いいニュースが入ってきましてね、
うん、
あのマジカルラブリーの野田クリスタルさんがね、
はいはいはい、
スーパー野田ゲーパーティーっていうゲームを、
うん、
まあ、作るっていうのでクラウドファンディングをやってまして、
はいはいはいはい、
で去年ね、私そのクラファンにあの曲 BGM を使ってもらう券っていうのを、
うん、
1万円で、
はいはいはい、
その権利を買わせていただいてですね、
うん、
で結果その400万が目標だったんですけど1000万超えたんですよ。
すごい、2倍以上。
そうで、なんていうの、その手数料とかいろいろ引かれるんだけど、
うん、
それも引かれて丸々1000万が手元に残るっていう。
お、すごいね。
そうで、なのでどうなったかって言ったら、
うん、
あのクラファン支援者とゲーム制作に関わった人合わせると、
うんうん、
2000人くらいなり、
ほうほうほうほう、
エンドロールが9分ぐらいかかって、もともとは異常に長いエンドロールというボケのつもりだったけど、
うん、
今日初めてエンドロールを見て、
うん、
携わった人の数見て、なんか変に感動しちゃったよね。そう。で、格安にしたのでたくさんの人にやってほしいねっていうので、
うん、
まあ、価格も1000円ぐらい で、今のところ4月29日リリース予定。
429。
このままでいくと。そう。
ほうほうほう。
で、16本収録しました。
うん、
でこの中でね、いくつかはね、この間ね、YouTube でね、うん、やってたんだよね。何の YouTube？ ファミ通かなんかの YouTube かな。でやってそれ見てたんだけど、超面白いね。なんか、あの、将棋2っていうのが、私はちょっと、これめっちゃやりたい
と思って。将棋2？
みんな1しかやったことないでしょって言って、そう、2作りましたって。
すげえな。
そう、駒がめちゃめちゃたくさんあるんだけど、まあ、ね、どれが王か分かんない、どこに王があるかも分かんないし、
うん、
だから時事抜きみたいな感じで、
うん、
でその駒の進め方も独自の動き方をするから、
うん、
でめちゃめちゃやり込んでいけばこの駒はこういう動きをするっていう
なるほどね
のが分かってくるけど、
うんうん、
多分ね、駒200個ぐらいあったのかな、なんか。で、それに、そのクラファンで、なんかデザイン募集した、そこにこう書いたりとかするのよ。
うんうんうん、
そう、駒の絵が、そのクラファンの人の絵とか顔だったりとか、
うんうん、もう
このゲーム知らない人いっぱい出てくるからって。支援者の人たちが、こういっぱい出てくるからって。
なるほどね。
それで、で、一応ね、金、うん、あ、じゃあ、あのね、角かな、角、うん、角はあったな。角と、あれなんだ、校舎だっけ、あの、まっすぐにしか進めんね。
校舎。
校舎か、うん。そう、校舎はあって、あ、だから、これ、ワンを生かしてる駒もあるから、って、この、この駒の動き方はワンを生かしてるから、これをうまく使った方がいい、って。
うんうんうん。
っていう、その、 その将棋2の動画、うんうん、スマミツさんのチャンネルで多分あるから、まだアーカイブス残ってると思うん で、
うん、
でいくつかその紹介してくださってたんですけど、野田ワールド全開って感じで、わ
いい、ね、
私もさ、そのこのゲームにさ携わることができてさ、
うんうんうん、
多分ファンの人たちはみんなそうだけど、本当にいいクラファンだった
なと思って。いや、そうだね、確かにね。
そう、
うん、いや将棋2いいね。
これ将棋2はすごい。でもそれはずっと温めてたんだって。
あ、はははは、うん、
そう、今考えたやつじゃなくて前から考えてて、うん、将棋2、うんうん、ずっと2出ないなって思ってたんだよねって言って
あ、確かに1しか出てないもんね。
1しかみんなやったことないし、うんうん、そう、なんで2作らないのかなって思って2を作りましたって言ってたんで、でもそれをどうやってやったらいいかがすごく難しいから、
うんうんうん、
そのアイデアはあるけど形にするのが、
うんうんうん、
で今回そのさ文字ピッターの会社が入ったんで、
はいはいはいはい、
そう、
ああいいね、
なんで、そうですね。だから野田さんのね、ツイッターに、
うんうん、
リンクとか貼ってあると思うんで、まあ、どんな感じのゲームなのかなって、
そうだね。
思ったら、あと、新エトだっけな。
なんか新エト。
新エト、
うんうん。
エトって、そもそも競争してさ、
うん、
ネズミが一番最初になって、ね、最初にゴールして石になってって、うん、そうそうそう。で、猫はなんか、これなかったんだよね。
そうそう、ネズミに騙されたみたいなね。
そうで、新しい干支の順番考えようみたいな、
うんうん、
で、まあ、レースゲームなんだけど、
うん、
それをみんなのあのペットがレースに出るんですよ、
うん、へえ。
だけどあの猫と犬がすごい被ってるから、
うん、
ねえねえねえ犬犬犬ハムみたいな、ハムスター、ハム、インコ、
うん、インコ
イン猫とかトカゲとか、そうだから、あのそういう風なのにはなりますよって。
なるほどなるほど。
そうで、それあのみんなのペットの写真がバーっと、
あ、いいっす
ね。でもあのすごいあのなんていうの、ペットを抱っこしている人とかの写真とかもあって、こう指とかももう一緒に写っちゃってるっていう、そうカッティングでもこれもう指ごといきますって。
はははなるほどね。
そうそう、まあ、そういう写真もたくさんあるので、
うんうん、
で新しいその絵とがこう決まるっていう。
なるほど。
そうい
いね。
なんかそういう風なね、なんかあすごいなと思って。
うん。ちょっと野田ゲー、目が離せないね。
いや目が離せないですよ。
うん。
まあ、順調にいくと4月20日。でもなんかうちのとこにもこう確認が先日来て、
うんうん、
そのこの BGM、うん、あのジャスラックとか大丈夫ですかっていうので最終のなんか確認が来て、
うんうん、
あメガマウスの歌なんだけど、あ大丈夫ですって、
うんうん、
そうだからどこかで流れるって、どこかでどこかの部分が流れる。
なるほどね、うん、
そうだから知らない人の知らない曲と知らない人たちがいっぱい出てくるっていう、なんか面白ゲームですね。
いいね、楽しみだね。
いやよく一つにまとまったな
と思います。そうだよね、確かにね。
そう、うん、2000人だよ。だってだってすごいクラファンがたくさん来たからさ、で追加のこういろんなリターンを増やしてたから、
うん、
そうキャラクターになれる件あと10人みたいなこと どっどん、そう BGM も増えたし、
はいはいはいはい、
BGM 募集も3人だったんだけど確か最初は、
うんうん、
そう、それも10人ぐらいに増えてたし、もうどんどんどんどん。
なるほどね。
うん、でもうまい具合にそうやって、うん、使ってくれてはりますね。
なるほど。ちょっとこれじゃちょっと楽しみにあれですね、実際に。
これね皆さん見てください、うん、そうなのよ。
ちょ、私も買いますわそれ。
あのそうそうそう、これダウンロードしかない、うん、そう、私はパッケージで欲しいけど、
うん、すげえ将棋2めちゃめちゃ気になるんで。
将棋2やりたいでしょ。
やりたい
確か対戦できる、あ対戦できる、対戦できる、うん、対戦
してた。どんな駒があるんだろうっていうのがすごい気になるので。
そう、
うん、なるほどね。
あ、あの表に出ちゃう駒とかあるから、あの動きがあの
あ
将棋盤から出たらアウトになっちゃう。
あー、ピーキーすぎて、
あそうそうそう取られちゃうから。
あ
そうなの。
なるほどね、
うん、で王が誰か分からなくてやられちゃうみたいな、うん、あお前やったんか
ーっていう。これちょっと楽しみですね、これはね。
そう、ちゃんとなったりもするからね。
ああ、裏になって。
そうそうそう、裏になって貯金みたいな感じで、そう、なることもできるから。
なるほど。
そうなんですよ。あれ、ちょっと将棋2はやばいですよ。
将棋2やばいね。ちょっと楽しみだね。
うん、これは対戦がすごく、
うん、
盛り上がるかなって。
ちょっとこれは要チェックですね。
そう、もしね、はい、実況してもいいんだったら全然、うん、そうだね、本当やりたい。
俺らで対戦の様子をやっていいんだったらね、うんうん、
そうそうそうそう、
全然やりましょう、うん、
よろしくお願いします、はい、はい。
じゃあメッセージいってみましょう。
あ、はい、お願いします。
ニーヌさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
メッセージ取り上げていただきありがとうございました。あの、はい、マリオとテニスの、あの
混ぜるやつ、ね、
裏技ね、うん、うん、でマリオの裏技、当時はなぜ他のゲームじゃなくテニスのカセットじゃないといけないのか疑問やったんですが、うんうん、残ってるデータの関係なんでしょうかと、うんうんうん、で同じようなやり方の武蔵の剣の無敵ハイドライドスペシャルもそうやったんかなということで、はい、ありがとうございます。
これ、ありがとうございます。
そうですね、その前回ちょっと話しましたけど、うんうん、あのテニスの選手の歩いてる歩数が、うん、マリオのそのコンティニューした時の、あのワールドの数、うんうん、ゲームオーバーになったワールドの数に同じところを見てるので、うん、なので本来だったら8までしかないんですけど、まあ、9とか10とかまでいっちゃうよっていうのがこのテニスを使った技のあれなんですけど、
うん、
まあ、この武蔵の剣の無敵も同じように武蔵の剣を刺して電源入れたまま引っこ抜いて、うんうん、でハイドライドスペシャルを入れて、
はいはい、
リセットしてハイドライドスペシャルをまた電源入れたまま引っこ抜いて、
うん、
で武蔵の剣入れてリセットして再開すると無敵になってるっていう、
うんうん、
だこっちも多分理屈は一緒なんですけど、おそらく、
うん、
あの武蔵の方はなんかデバッグモードで無敵モードが多分入ってて、
はいはいはい、
でその無敵になるスイッチがどっかに1-0であって、
あ、
うん、で通常プレイしてるとそれは変えられないんだけど、
うん、
そのハイドライドスペシャルでその武蔵の無敵をオンにするところをなんか変えられる操作があって、たまたま一緒なところを見てて、
はいはいはい、
でオンにした状態であの武蔵に変えるとそのデバッグモードで無敵モードオンになった状態で進められるって、うん、多分そういう理屈だと思います、これは。
でもそれさ、どうやって
それ分かった？そうなんだよ、やっぱそれがね、
分かんないよね、
うん、だってプログラムを見てその、
うん、
あの同じとこ見てんなっていうのは2つを比べたら分かるかもしれないですけど、
はいはい、
まず武蔵の剣とそのハイドライドスペシャル、何にも関係ないじゃないですか。
そうそうそうそう、
メーカーも違うし、
うん、
なんで分かったんだろうっていう、
それはすごい不思議だよね。
ねえ、謎だ。これも誰が最初に見つけたのかっていうね。
そう。そしてここまで広がるっていうさ。広ま
ったっていうさ。なんかよくわかんない。インターネットがある時代だったらまあわかりますよ。
そうそうそう、
誰かが、まあ、偶然見つけるのもすごいけど、
うん、
それが広まるのはわかるけど、ないし。
ないない。
ねえ、しかも武蔵の剣対等ハイドライドスペシャルは T&E ソフトかな。あ、東芝 EMI かな、うん、でなんでそれがあの同じところを見てるって分かったんですかって。
ねえ、すごくない？
誰が見つけたんだろうね。
ねえ、これ自分ですっていう方はもし
聞いてらっしゃった。これ少しぎじゃん、これ。
いや、少しどころじゃないよ。
少しどころじゃないね。
本当だ、これもう、
うん、もうやばしぎぐらいの。
やばしぎだよ、これ。
少しどころじゃないね、確かに。相当やばい不思議だよね。
やばいよ。
薬師義だよ。
薬師義。
薬師だ、こいつはっていう。
なんだろう、マリオの剣があったから、いや、でもそんなことないよね、
絶対。いや。
いろんなの混ぜてるやつが、うん、偶然とかないよね。
ないよ、だってこの時点だってさ、100本以上は出てるわけじゃん、
う
ん、ゲームが。
そうよね。
その中で、あ、もしかして武蔵の剣とハイドライドスペシャルで無敵になるんじゃねって分かるやつ頭おかしいどころの話じゃないからね。
すごいね。
もうそれやばい。もうノアぐらいで、あのもう滅ぼすから船作ってあの動物と人間乗せろっていう予言を受けられる人ぐらいじゃないと。
そうだよね、うん、
神の啓示。あ、そっか、武蔵の剣とハイドライドスペシャルで無敵になるかもしれないっていう。
ダライラマかな。
いや、そのレベルですよ。
そのレベル。
予言者って呼ばれる人じゃなければ、
うん、そうだよね、
気づくわけないから。
そう、これを見つけたってことはあなたは次のダライラマです、
うん、ですねっていう。もう生まれた瞬間にこう、
そう、
7歩歩いて、あの、うん、武蔵の剣とハイドライドスペシャルで無敵になります、あなたダライラマの生まれ変わりですねって。
そうそう。
それが知ってるということは。やばいよね。
やばいよ。
なぜ気づいたんだっていう。
そう。
いやだからもう本当神の啓示でしか分からえないと思いますね、これはね。
これは本当、いや
だ、もしなんかそういうことを神の啓示レベルで受けてる方がいらっしゃったら、
そうそうそうそう、
ぜひメッセージをお待ちしておりますので、
はい、お待ちしております。
これとこれで無敵になるよみたいなやつを、はい、
うん、
いやすごいね、
うん、
そしてニーヌさんもう一ついただいてて、
はい、
聖夜のアスガルド編、はいはい、うん、出てくるキャラの名前や設定が北欧神話やのに、うん、技の名前は英語でしたねと、うん、
お、
まあ、またデスマスクとかの技も漢字やったけどと、あの赤色明解派ね、
はいはいはいはい、
うん、で氷河は最初の方はちゃんとロシア語使ってたのにねということで、まあそうですね、あの氷河の技、
うんうん、
ホーロドニースメルチっていうのがあるんですけど、多分あの、うんうん、40歳以上のおじさんたちが一番よく知ってるロシア語ですけど冷たい竜巻の胃って書いてあるから、だからロシア行ってホーロドニースメルチだけは通じるっていう。
そうだね、
こいつ挨拶に冷たい竜巻とか言ってるけど何なんだろうみたいな
その言葉日本人すごいよく言うよね、言わないみたいな、
うん、あともう一個、うん、カリツオ、氷の輪のイっていうなんか氷の輪とさ冷たい竜巻って日本人すげえ言うんだけど、ね、何なんだろうねっていう、
うん、
ただそのアニメでは
うんうん、
それ子供たち分かんないから、
そうね、
なのでカリツオは氷結リングっていう技になってるし、
あ
ーホーロニースメルチはオーロラサンダーアタックに当てますから、
そうだオーロラサンダーアタックだよ、
うん、最初からそれでよかったような気も、
ね、それでいい、
まあ、でもやっぱロシア育ちっていうのをちょっと入れたかったんだろうね、
ね、強めに出したいよね、
うん、
うん、
いやアスガルド編順調に見てますけど、
どう
今ね、うん、あの7人ゴッドウォリアーっていう北斗七星のセイントみたいのいるんですけど、
うんうん、
もう4人やられちゃって、あのトールっていうすげえでかいやつと、
ほうほうほう、
あとウルフクルエルティクローのフェンリ
ル、ウルフクルエルティクロー、
あとあの、うん、氷の世界なのに灼熱の剣を使うハーゲン、
そうだそうだ、うん、
とあとあそうそう、あの盾ごとを奏でるミーメっていう美形キャラが出てきて、うん、
お
でこいつがやられたんだけど、こいつと戦うのはもちろんシュンですね、う
ん、
その美形のやつは美形が、
美形どうすんのね、
うん、だそのシュンが戦うんだけど、
うん、
ミーメはその縦ごとの音色でこう幻惑してきて、
あ、はいはいはい、
でチェーンが反応しないという、
お
なんかミーメにこう向かってくんだけど、なんかジャランって下に落ちちゃって、
うん、
でこのミーメの剣には先がまるでないみたいな、チェーンが先に反応していない、どういうことなんだみたいな感じになって、おお でもミーメは攻撃していくんだよね、その盾ごとを使って、
うんうんうん、
でシュンがその盾ごとでこうすごいあのぐるぐる巻きにされて、もう死にそうになってるのにチェーンが反応しなくて、
お
お、もうこの僕の命が尽きようというこの時にもチェーンはまるで反応していない一体どういうことなんだみたいなこと言って、シュンが死にそうになってるところに、あのフェニックスのなんか羽みたいのが飛んできて、その弦の弦をバババーンって切って、
えすごい、
で誰何者だみたいな、フェニックス一騎みたいな感じで来た兄さん来たっていうで戦って、だ要はシュンは手も足も出ずだったんだけど、
うんうん、
一騎がその幻魔剣とか使って、
あ
ーでミーメの心の中にあるそのことを暴いて、うん、で、はいはいはい、倒すっていう、
あーそうか、うん、
で 4人やられちゃって、
シュンはチェーンがないと、
あでもねシュンね、そう、うん、そうだ、途中で殺気に反応しないからチェーンを捨てて、
うん、
ネビュラストリームからのネビュラストームを使ったんだけど、
うんうん、
でもミーメン通じなかった、
あそうなんだ、
だからミーメン多分ね相手が悪かった、ミーメンすげえ強いから、あの、うん、7人の中で、
うんうん、
多分ナンバー3ぐらいの位置だから、
ああ
ちょっとシュンが相手が悪かったかなっていう、
そうね、
うん、
兄さんが
来てくれてよかったわ、そう兄さん来てなんとか倒せたという、うん、あと残り3人になっちゃって、
わあこれはちょっとわからないな、どうなるか、
そうだね、
お
でなんか途中でその聖夜たちのクロスはあの、うん、12級の戦いの後だからさ、
うんうん、
ゴールドセイントが血を分けてくれて、
うんうんうん、
でゴールドの地で蘇ってんだよね。それムー様が修復して、うん、でそのシーンの回想が入るんだけどさ、
う
ん、要はあの5個のクロスに5人のゴールド戦士とかみんなの手首を自分でバシッて切ってこうダラダラダラって血を流してるところ、
うんうん、
でそう聖夜たちも見に来てて、
うん、
であのみんな俺たちのためにみたいなで、うんうん、アイオリアがその、うん、当然のことだと、本来であれば12級の戦いは俺たちゴールドセイントが、うん、やるべきことだったのをお前たちが成し遂げたから俺たちにできるのはこれぐらいのことだ、はいはい、みたいなこと言って、
うん、
でミロがさ、うん、ミロがまたシャアの声なんだよね池田シ
ュさん。あ、
そうだったと思って、
お
そういうことだ、俺たちはお前たちを真のセイントと認めたということだって言うんだよね。やべシャアじゃねえかこれ。
ということだ。
でそれであのアルデバランもさ、うん、血をくれんだけど、
うん、
めちゃめちゃ嬉しそうに手首着ててね。
やべ、
そのミロの話聞いて、うん、そういうことだな、うん、バシュみたいな。ニコニコして自分の手首切る。アルデバラ、あ、アルデバラみたいな、セイヤも言ってるけど。
セイヤも言ってる。
なんか嬉しそうだな、っていう。
お
で、シャカは無言っていう。
ああ、そう、ね。
シャカは無言で手首切
る。そらそうよ。うん。
もう一回目、これ面白すぎるな、と思って。
めっちゃ面白いじゃん。それもそうだよ、アニメオリジナルだからもうアニメでしか見れない。
そうそうそう、
もうい
やーこれね面白いっすよ。
いやーいいね、
うん、ちょっと楽しみです残り3人とどういう風になっていくのか、うんうん、あでさその、
うんうん、
さ最後残り3人の、アルベリヒっていうやつと今セイヤが戦ってるのを見てんだけど、
うんうん、
なんかマリンをこうあの人質にしてお うこう戦ってくる卑怯なやつだね、アルベリヒっていうの
は卑怯ね、
うん、あのアスガルド1の頭脳を持つとか言われてんだけど、
うん、
なんかアメジストシールドっていう水晶の中にマリンを閉じ込めて、うんうん、
はいはいはい、
でそれをセイヤに見せて、うん、なんか俺が死ねばマリンはこのまま解放されないけどいいのかみたいな、だそれが嫌だったら俺にひざまずいてあの降伏しろみたいな感じのやつなんだよね、うん、でどうしようっていうところで今終わったんだけど、
うんうんうん、
その次回予告でセイヤがさ、
うん、
あのマリンさんだったら分かってくれるよね、俺たちアテナのセイントはアテナのためだったら笑って死んでいけるんだって言っててやべえちょっとブラックだなっていう。
そうあれあれ
笑って死んでいけ、あそうなのみたいな。
あれ
すげえブラックな会社みたいなこと言い出して。
すごいじゃんマリンさんなら分かって
くれる、ね、ちょっとドキッとしてえって
あれって、
ね、笑って死んでいけるんだって そうなのみたいな。
ブラックな会社
やべえと思って、
やべえ次回セイントセ
イマリンシスみたいな感じになるのかっていう。
いやなるんじゃない、ね、もうネタバレしてるけど、ね、あれって
やべえなっていう。
うん、
いやちょっと目が離せないですね。
いやこれは目が離せないわ、
うん、いやちょっとまた報告しますね。
ありがとうございます、
はい、そしてメッセージ、有馬高臣さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
花粉症のステータス以上、うん、
はいはい、
現在ポーションでうがいをして、目玉をエーテルで洗い流して、うん、顔にプロテスをかけてもらいたい状態ですと、あ花粉お見舞い申し上げますということで、ありがとうございます。
本当だ、花粉お見舞い申し上げますっていい言葉だ。
そう確かにね、
うん、
もう本当にやべえですからね花粉がね。
いややばい、なんかもうねあの皮膚とかも痒く、その顔をね、
うんうんうん、
言ってはいらっしゃいますけど、
うんうん、
私もやっぱ肌が、
うん、
まあ痒くなっちゃうんだよね、
うん、
もうなんか頭頭皮とかも痒くなっちゃうし、
うんうんうん、
もうちょっと今年は
やばいね。
今年多分多いと思うんだよね、なんか黄砂もすごい多いらしくて、今日とかすごかったっぽいんだけど、
はいはいはい、
なんか朝のニュースでもう中国がなんかもう霧に包まれたみたいになっててさ、
うん、あそうなんだ、
そうもうすごいのよ、
うんうんうん、
それがまあこっちにさこう来てるわけで、
うんうん、
だから私室外洗濯機なんだけどさ、
うん、
洗濯機の上とかもう黄砂乗っかっててみたいなさ、
マジか
来てるわと思って、だから洗濯物はもうでも花粉になってから外に干してないけど、
うん
う
ん、
そうすごいよ、
いね、もうい
ろんなものが飛んでるから。
ピスケスのアフロディーテのさ、 とこに行く、うん、ロイヤルデモンローズのあのバラの道みたいだよね、
う
ん、あれもさ、
そうだよ、
バラの香気を吸っただけで、あの、うん、五感が著しく低下するっていうやべえバラなんだけどどんなだよそれっていう。で、せいやが強行突破しようとしてさ、途中で力尽きそうになったとこにマリンさんが来て、
うん、
で、あのマスクをさ外して、ま、せいやにつけてくれて、
はいはいはい、
で、だからあのマリンさんマスク側のせいやっていうちょっとレアな小回りが見れるんだけど、うん、そこはで、マリンさん、いや、喋るんじゃないよ、あ、今のあんたは喋っただけで五感が著しく低下するんだからみたいな感じで、
うん、
で、マリンさんがでも私もお前を次のところまで届けられそうにないバターみたいになって、で、せいやがあの俺がその無茶振りしてこうちょっとつ盲信したからこんなことになっちゃってっつって、
うん、
流星拳でバラを吹き飛ばすんだけどいや最初からやればいい
ね、やればいいじゃんね
で、そのマスクをマリンさんに返すっていう、本当ロイヤルデモンローズですよ、この花粉症は。
そうだよ、もう
空気を吸うだけで著しく五感が低下するっていう、
うん、
やばいよね、
マスクなしではみんな生きていけないですよ、
いけないよね、マリンさんのマスクだからみんなかぶった方がいいね、
そうよ、みんなマスク、そうだよ、マリンさんのマスク
かぶ
った方がいいよ、
防毒の効果が少しはあるって言ってたからね、
うん、
いやでもね、
そうなんだって、
花粉がその次のブラッディーローズ打ってきたらもう危ないけどね
危ない危ない、
あのロイヤルデモンローズは遅効性の毒で、
うん、
ピラニアンローズは速効性の毒 で、
うん、
で最後はあのブラッディーローズっていうのはもう一撃死だからね、投げた瞬間に心臓に突き刺さってその白バラが血を吸って赤くなった瞬間にアンドロメダ君の命も尽きるのだっていう、
うん、美しいよ ね、
ねだまだまだロイヤルデモンローズで住んでるけど、
うん、そうそうそうそう、
なんか3年後ぐらいに、
うん、
あのピラニアンローズになって
なる恐れもあるよね、
うん、そんで最後はもうブラッティーローズ、
ブラッティーローズ
もうみんな一撃死ですよ
最初からブラッティーローズはやんないんだね、
やんないんだね、うん、じゃあそのピースケスは
うん、
あの美の戦士で、
あ、そうだ、美しくない
と、ね、そう、美しくないからもう要は眠るように死んでいく、
うん、あ、そうだよね、
そう、
う
ん、それを与えてやったものをと、そんなにもがき苦しんで死にたいのかっていう、
うん、
よかろうでは即効性の死を与えてやるみたいな感じだね、
そうだね、
うん、
あ、
恐ろしいやですよ、
恐ろしいです、
なので皆さんぜひマリンさんのマスクを手に入れて、
うん、はい、
それは防毒の効果が少しあるらしいので、マリンさん曰く
言ってたからね、
うん、だからシャイナさんのでもいいのかもしれないね、
そうね、
うん、あとあのカメレオン座のジュネさんとか、
そうそうそう、ジュネさん
1回しか出てきないけど
なのでいいな、
ね、
仮面欲しいな、
仮面だ、花江さんとかさ、私セイントだからっつって、
うん
あの
うん、
仮面しててもいいよね別に、
うん、つける、
うん、
うん、
そしたら なんで仮面してんすかっていう、
うん、うん、
セイントだからっていう、
そう、
うん、そのセイントの女子にとって仮面の下の素顔を見られるのは裸を見られる以上に屈辱的なことなのさって言ってやれば、
そう
そう、あ、そうでしたか
って、そう言ってやる、そうで、何言
すいませんってとにかくすごい
見ないようにします、
もう一つやべえやつだって
そうそうそうつけといてくださいって言われる
ってなるよね、
はい、う
ん、はい、
仮面の下のあれ本当謎だよね、
いや謎すぎるな、
うん、
まあ、というところでいいお時間になりましたので、
い
つものご挨拶してみたいと思います、
はい、
じゃあお願いします、
はい、というわけで
ありが
太陽ホエールズ